ガラテヤ人への手紙の今日は2章に入ります。全部をご一緒に学ぶことはできません。申し上げましたようにもうちょっとしましたら小出しにですね全体の公開の吸ったものを皆さんにお渡しすることができると思いますが、今日は2章の1節から5節までをご一緒に見ていただきます。特に目を留めていただきたいのは3節からでありますので、もう一回私の方で読んでいきます。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでした。実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので強いられる恐れがあったのです。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです。私たちは彼らにひとときも譲歩しませんでした。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためです。五節のひとときも譲歩しませんでしたという言葉から一歩も譲歩しないというタイトルをつけました。私たちはパウロという人物をどのように見ているでしょうか。柔軟な人物として見ているか、それとも自分の信仰確信を固く握りしめる頑固一徹なタイプの人と見ているか。一歩も譲歩しない、ひとときも譲歩しないという言葉の中に彼の一徹な姿勢を見ることができます。しかし私たちがパウロの書簡を幅広く見ますと、彼が非常に柔軟なタイプの人間であったということがよくわかります。ちょっと有名な箇所を見ていただきたいと思いますが、ガラテヤ人の手紙の前に第二コリントがありまして、その前に第一コリントがあります。そこの9章の19節から22節までを交代にお読みしたいと思います。第一コリントの9章の19から22までを交代に読んでいきます。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりました。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。幾人かでも救うため、伝道のために自分はどんな妥協もするという意味の言葉です。19節見ていただきますと、私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。ルターは有名なキリスト者の自由という書物を書きますが、それはこの御言葉に立脚してのことです。誰に対しても自由であるが、同時にすべての人に対して奴隷であるというのがキリスト者の自由の意味するところだとルターは言いました。すべての人の奴隷になるということは、奴隷というのは皆さんですね、自分を持ちません。自分を持ったら奴隷ではなくなるわけですね。主人が公正合わせというときに、私はしたくない、私はそうする気分ではないというときに、奴隷は主人に仕えることができません。奴隷の一番大切なことは、どれだけ自分を持たないかですね。その奴隷という言葉で私たちは今を生きる日本人の私たちが自分を表現することはできませんが、それはですね、どれほどまで相手に合わせられるかですね。すべての人の奴隷になるとパウロが言ったときに、私は徹底して福音の本質以外の点では相手に合わせてきたという意味です。コリントの教会の手紙の書かれた一つの大きな問題点は、8章に書かれてあります偶像に捧げられた肉を食べるかどうかという一つの論争です。 コリントの教会は異教の世界ですから、町中に神殿があります。大きな神殿があります。そこに偶像神が祀られていて、肉が捧げられる。その肉が偶像に捧げられた後に市場に出回って、そしてそれを食べるかどうかですね。もし私たちがユダヤ教的な背景を持っていたら、これはありえないことです。いや、ユダヤ教の背景を持っていなくても、もし皆さんがですね、神社仏閣、特に神社ですね、神社に捧げられた供え物が神社のそばの市場で売られているとしたならば、それを買うか、買うかですね。もし同じ値段だったら丸越で買うでしょうね。でももし 50% 引きだったら、皆さんならどうするかという、 50% 引きですよね。え、買っても悪くないじゃないですかという話になりますでしょ。で、その論争の中でですね、コリントの教会は割れました。割れました。そしてパウルの結論はですね、4節、8章の4節を見ていただきますと、こういう原則を持ってきます。8章の4節、コリントの第一の8章の4節ですが、そういうわけで、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはいない、いない。また唯一の神以外に神は存在しない、しない。だからちょっと6節に飛びますが、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、他のものはいない。だから偶像に捧げられた肉っていうのは単なるものに捧げられた肉であって、食べてもいいというのがパウロの神学的な見解なんですね。自由に食べたらいいじゃないかと。八節をご覧いただきますと、こう思いますね。しかし私たちを神に近づけるのは食物ではないと。だから食べても損にはならないし、食べても益にはならないと。偶像に捧げられた肉、神社に捧げられた供え物を食べたとしても、それは別にあなたの損にもならないし、益にもならないよと。それは神に近づくというのは、食物を食べる食べないの問題ではないからだと。これは見事な神学的な原則ですね。しかしパウロは7節で、しかし全ての人にこの知識があるのではありませんと。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのですと。弱い良心というのは、こういう知識を神学的にクールに考えることのできない人たちという意味です。だから偶像に捧げられたというだけで気持ち悪いとか、それを食べたら汚れてしまうとか、そういう思いに駆られてしまう、そういう人たちのことを考えるとですね、真理はどうでもいい、食べても食べなくてもいいだったとしても、あえて私は食べないと、そういう人たちのことを考える。12節のことを見ていただきますと、あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯すと。食べる食べないで罪を犯すことはない。でも食べることによって教会の弱い良心を持っている方々を踏みにじってしまうときに、それはあなた方の罪になりますよと。しかしパウロの自由な原則というのは分かりますでしょう。9章の1節に、私には自由がないのでしょうかと。彼は自分が持っているさまざまな自由を挙げていきます。4節に、一体私たちには飲み食いする権利がないのでしょうか。何でも食べれる、何でも飲めると。しかし私はあえてその権利を使わないと。5節にですね、私たちには他の使徒、主の兄弟たち、ケパなどと違って信者である妻を連れて歩く権利がないでしょうかと。結婚する自由ですね。 聖職にあるもの、牧師となったものが果たして結婚していいかどうかというさまざまな論争が出るわけです。そしてパウルは生涯独身でありました。それが宗教的な理由なのか、いや宗教的な理由ではないと。ここにあるケパというのはペテロです。ペテロには奥さんがいたようですね。この箇所を読みますと、ペテロは結婚していた、しかし私は独身を守る、それは私の自由なのだと、自由なのだと。6節に、それともまた私とバルナマだけには生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。生活のための働きをやめる権利ってのはどういうことかと言いますとですね、当時すでに教会にはたくさんの牧師がいました。でそれらの牧師たちは神様に捧げられた献金の中から自分の生活費を神様からいただいて生活をしていた。ところがバルナバとパウルはですね、副業を持っていました。テントを建てると、テントを作る、テントメイキングという副業と言ったらいいのか、しかし少なくとも収入はそちらの方で得ていて、そしてなおかつ彼らは全的に教会の奉仕に、伝道の奉仕に当たっていたわけです。私たちの教団には一つの規則があります。それは牧師である限り副業を持ってはいけないという規則です。これは私たちの教団だけではなくして、例えば日本キリスト教団にもそういう規則があると思います。安守礼を受けた牧師は基本的に他副業を持ってはならないと。でそれは正直言いますと聖書の原則とは必ずしも合致しない。聖書は持っていいとここで言ってるわけですね。しかし長いキリスト教会の歴史の中で二足のわらじを履くことはふさわしくないのではないかと。それは非常に難しい。だから専従で世の働きから離れて聖職に就くということがキリスト教会の牧師のあり方となりました。なりましたけれども、二足のわらじを履いたら牧師でなくなるというのではない。それは明確にパウロがここでそう言ってるからですね。私にはそういう自由がある。パウロという人物は私たちの想像以上に柔軟です。フィーニーというアメリカの有名な説教者がいます。アメリカのリバイバルを導いた人物で、アメリカ中に覚醒、信仰の大覚醒を起こした人物ですね。彼はオーバリン大学というのをアメリカで設立して、その影響を受けて日本のオービリン大学、オーバリンがなばってオービリンという、単にそれだけのことでございますけれども、オービリン大学ができると、それほどの影響力を持った人物ですが、彼はオーバリン大学の学食からですね、刺激物を全部除いた人物です。タバスコがダメ、胡椒がダメ、コーヒーがダメ。刺激物のどこがクリスチャンの信仰に害を与えるのか、それは未だに分かりません。私は刺激を与えた方がいいんじゃないかと思いますけどね。たくさん胡椒を使ってやったらもうちょっと賛美歌が元気になるんじゃないかとかね、いっぱいコーヒー飲ませたらもう少し授業中も礼拝時間も目を覚まして聞いてるんじゃないかと思うんですけれども、その余計な刺激物はダメだと。やがてそういう文化の中にですね、立法主義的なものがどんどんこう入っていきます。女性は必ず髪の毛を切ってはいけないと、ストレートにして、そしてそれを丸めてお団子状にして頭の上に乗せるべしとかですね、膝丈のスカートを履いてはならない、今でも宣教地の多くがそうですね、膝を出してはいけないとか、あるいはズボンを履いてはいけないとかですね、いろんな規制が宣教地にやっぱりくっついてきます。これはキリスト教が生み出したこうあるべきだというそのイメージの中で作り上げられていった立法主義です。で私たちは時にその立法主義を守ること、例えば酒を一滴も飲まないとかですね、そういう原則を守ることの中に自分の信仰がある、守れば守るほど自分は霊的な人物になれると、これ錯覚をしていくわけです。皆さん、お酒一滴も飲まなくても 心の内にさまざまな怒りを抱えているクリスチャンはたくさんいますよ。ヘンリー・ナウエンというのはそういう人たちを怒れる生徒と呼びましたね。表面上は本当に生徒だと、修道士の世界で世の仕事から世の遊びから娯楽から全部離れて全的に神様に集中して祈り賛美しているにもかかわらず、心の内には仲間の修道士に対する怒り、自分の両親に対するさまざまな思い、もう悶々としている彼らは行かれる生徒だと。私たちはですね、クリスチャンというものをあるステレオタイプで見ます。クリスチャンはこうあるべきだと。しかし食物は神の御前に出るのには何ら関係がないですよ。パウロはそれを食べたから損になる、それを食べたから益になるという問題ではないと。もちろんパウロは後にですね、この自由というものを決してあなた方の欲の放縦のために誤って用いてはならない、自由は放縦ではないということを明確に定義をしていきますが、しかし実はパウロは柔軟な人々であったと。パウロはユダヤ人という時にはユダヤ人に合わせます。しかしギリシャ人にいる時にはギリシャ人に合わせます。そんな節操のない、ね、それあるものの言い方をしますと、クリスチャンという時にはクリスチャンに合わせ、世の人という時には世の人に合わせる。お前は一体どっちだと、食べ物にしても物の考え方にしても一体どっちだと、こう言われても仕方がないほどパウロはユダヤ人の生活習慣に合わせる、ギリシャ人の生活習慣にこう合わせます。そういうパウロでありました。そのパウロがガラテヤ人の2章に戻っていただいて、私には一歩も譲歩しない問題があると、私はこの件に関しては譲歩しない、2章の一節で、それから14年経って私はバルマーと一緒にテトスも連れてエルサレムにも登ると、ある問題に決着を見るためでありました。それはガラテヤ人への公開の第1回目から申し上げておりますように、割礼派の人々はイエス・キリストの十字架によって私たちは救われる、しかしそれでは不十分だと。十字架によって救われ洗礼を受けた後で割礼を受けなさいと、そしてユダヤ教の律法を守りなさいと、クリスチャンでありながらその道もう一度このギリシャ人あるいはローマ人のクリスチャンに対してユダヤ教の律法を押し付ける圧力があったわけですね。あえてこの時パウロはテトスを連れて行きます。テトスというのはギリシャ人でありました。テトスはパウロの異邦人伝道の結実ですね。そして割礼あるなしにかかわらず神は福音を信じるすべての人に救いを与える力があると、パウロはその生き証人としてこのテトスを連れていきます。しかしパウロに先回りした4節の忍び込んだ偽兄弟たちと、この忍び込んだ偽兄弟たちはこのテトスが救われた後に割礼を強いられるように裏で手を回していったわけです。で、この時私は一歩もひとときも譲歩しませんでしたと五節に書いてあるわけです。問題をもう一回確認しましょう。使徒の働きの16章をちょっと見てくださいますと、ページでいきますと238ページですね。16章にこんな出来事があるんですね。16章の初めの部分でペトロの、ごめんなさい、パウロのもう一人の信頼すべき弟子であったテモテという人物が出てきます。16章の一節、それからパウロはデルベに行き、ついでるステラに行った。そこでテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人婦人の子で、ギリシャ人を父としていた。ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で非常にこの評判が良かった。非常にいい信仰を持ってたんですね。で、このテモテを3節で連れて行きたい、伝道旅行に連れて行きたい、 すると、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせたとあるでしょ。テトスには断固として受けさせないわけです。しかし、テモテには、その地方にいるユダヤ人をつまずかせないために、彼は割礼を受けさせるわけです。これが同じパウロですね。ユダヤ人の手前というのは非常に便宜的な問題です。でパウロはそういう問題に関して柔軟に妥協します。つまり食事が神の御前に何ら関係ないでしょ。食べようが食べまいが、食べても損にはならず、食べたとしても益にはならずですね。パウロにしてみれば割礼もそうなんです。割礼を受けているか否かは大切なことではなく、大切なのは愛によって働く信仰のみですと、パウロは後のガラテヤ人の手紙の5章で言いますね。割礼を受けているかいないかは大切なことではなく、大切なのは愛によって働く信仰のみですと。テトスが受けようが、テモテが受けようが、そんなことは関係ない。しかし、この偽兄弟たちが、割礼派の人々が、モーセの習慣に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと、救われないと言った途端にパウロは、それは福音ではない、それは福音ではないと、それは福音を語りながら最終的にはユダヤ教の律法へと導こうとする偽の福音だ、福音にあらざるものだと、それに対しては彼は断固抵抗いたします。それを彼はガラテヤ人の手紙に戻っていただいて、もうそろそろ締めくくりに持っていきたいと思いますが、もう一回見てください。彼は福音の真理という言葉を使いますね。福音の真理です。私は真理にはこだわるんだと。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためでした。先ほど言いました、キリスト教が作り出した立法主義的な文化風習、そんなものはどうでもいい。非常に柔軟に対応していきます。しかし福音の真理はあなた方の間で常に保たれるべきだと。私はインドの教会で説教しましたときに、ジャケットを着ずにそのネクタイとワイシャツだけで説教したことがあります。その時、前の方に座っていた、ジャケットを着ておられた、スーツを着ておられたかなりご高齢のインドの方が立ち上がって出て行かれました。スーツなんか着ない牧師の説教は聞かないと。私がスーツを着てるかどうかなんていうのは神様の前でどうでもいいことですね。しかし、その兄弟のスーツを着ない牧師なんかの説教を聞かないというその態度に、神様はお前は何だと言うでしょうね。トニー・カンポロっていう人が非常に面白いことを言ってます。彼はですね、ある日その大きなクリスチャン大学に招かれて、彼はこういう説教をしたわけですね。国連で一日に何千人という子どもが難民キャンプで死んでいることが報道されているということに対して、あなた方はこれっぽっちも心を動かさない、これっぽっちも心が動かさない、それは問題だと。しかし、もっと問題なのは、これっぽっちも心を動かさないと言っている私を批判的に見ている、あの先生あんなことを言ってと考えているあなたはもっと問題だと。私たちの心の内側に救う、うがつ、私たちの心の中にさまざまにこううごめく、こうあるべきだ、そんなことを言ってはならないという福音以外にこだわり続けるその頑固さ、それを神様はどういう目で 見ておられるかですね。パウロは福音の真理と関わらない問題では非常に自由です。しかし福音の真理に関わる問題に関しては一歩も譲らない。そして福音の真理に関わる問題を揺るがそうとする人物を彼は非常に嫌な言葉、偽兄弟という言葉で非難いたします。偽兄弟というのは嫌な言葉です。私たちはこういう言葉を安易に教会の中で使うべきではないですね。で、時に教会というのは福音の本質に全然関わらない、いわゆる意見の領域でさえ一歩も譲ることなく互いにですね、互いに自分の意見こそが正しいという主張で互いを偽兄弟呼ばわりしてきた、時には戦争さえしてきたという過去の過ちを教会は認めなければなりません。しかしそれでもですね、福音の真理というものは大切ですね。それでもこと福音の真理に関わったときに教会は断固として譲らなかった。だから教会は異端から守られて立ち続けることができたわけです。ことにルターに始まるプロテスタント教会というのはそうです。ルターの前にボヘミアにヤン・フスという宗教改革の先駆者が現れました。フスは当時のローマ教皇の堕落ぶりを批判して、そして最後ローマ教会から火あぶりの刑に処せられて死んでいった人物です。殉教した人物です。フスの批判は正しかった。ローマ教皇は贅沢三昧で、十二人へのようなその衣を着ながら、皆に貸し付かせて自分の権威を欲しいままに振るう、その教皇批判は正しかったんですね。しかし50年後ルターはですね、自分とフスを比較しながら次のようなことを言います。ヤン・フスという人物は偉大な人物だったと。彼は教皇権力の乱用とその教皇庁の道徳的な敗退を批判したと。しかし私は教皇の教理を、教皇の神学を責め、そしてローマ教会の体制を覆したと、こう言った人物です。私も教皇の堕落ぶりは知っていると。しかし宗教改革はそんなつまらないことの上に成り立ってんじゃない。フスのみならず人文主義者のエラスムスという人物も、当時の人々が生徒を崇拝し、生徒が噛んだハンカチを大事にこの教会で陳列しているとかですね、生徒の鼻くその類を、生徒の爪の類を教会で保存して、これがですね、皆さんの罪を救うとか、そんなバカバカしいことを信じている教会に対してエラスムスは痛激な批判を下します。しかしフスやエラスムスは確かに先駆者として宗教改革の土壌を整えます。しかしルターの宗教改革はそれとは全然違う事件で始まります。それは教理の問題であり、神学の問題であり、彼は聖書研究を通して福音を発見したわけですね。当時のローマの教会はこういうことを教えていました。クリスチャン生涯というのは階段を登るようなもんだと。神は罪人から離れて高く天に座しておられる。我々は苦労を重ねて天への階段を上り詰めなければならないと。神様はその上り詰める力を私たちに与えてくださる。それが恵みだと。でももっぱら私たちは上り詰めなければ救われない。ルターは修道士でありましたから一生懸命上りました。上っても上っても果てしなく階段は続いていき、到底神に義と認められない自分に彼は絶望してノイローゼ状態に陥ります。その時彼は聖書から福音の意味を見出すわけですね。なんと福音の階段は地上から天井に建てられていたのではない、あのヤコブがベテルで見たはしごのように、はしごは地上から天井ではなかったんです。はしごは天から地に向かって建てられていて、なんと ヤコブの枕辺に神が立っておられるのをヤコブは見るわけですね。ルターは自分は一生懸命天井に登ろうとしていた。しかし気がついて見てみたら、はしごのてっぺんに神様はおられなかった。神様はしごの下に、この世の真っただ中に私の罪を背負い十字架にかかってこの地上の真っただ中におられた。これこそが恵みだと。私が何かをして階段を上がって義とせられるのではない。イエス・キリストを信じたときに、キリストの恵みのゆえに私の罪を許し、私を清め、私を義としてくださる、これが福音なんだという神学に立ったときに、宗教改革が起こり、中世カトリック教会を覆していったわけですね。パウロもルターも私たちもこの一点においては譲らないですね。そして福音と関係ない領域においては私たちはいくらでも妥協いたします。もちろん私は妥協の人生がいいと言ってるのじゃないですよ。自分なりの信念というのはそれなりにあってもいいと思いますが、自分なりの信念はあなたを救わない。あなたを救うのは福音だけです。そしてその福音は何を教えるのか。あなたが救われるのはイエス・キリストの十字架を仰ぎそれを信ずることのみによって救われるのであって、あなたがタバコを断ち酒を断つことによって救われるのではない。あなたがどんなに聖なる生徒としての振る舞いをしたとしても、その心の内側に神に反抗する思い、人を批判する思いがある限り、それを神は指摘されますよというのが福音の真理ではないですか。神学者パウロの冷静なマインドというのはそういうことです。宣教において弱い信仰のユダヤ人キリスト者をつまずかせないために、彼はあえてテモテに割礼を施します。それは牧会者パウロの温かなハートでありました。パウロという人物はそういう温かなハートを持って弱い人に妥協することができる。しかし福音の真理に関しては実に冷静なマインドでその真理を見続けると。本当に大切なことを人間的な思いで流されないで、クールなマインドで見続ける。それが真理を探求する姿勢ですね。神は常しえの愛を持ってあなたを愛しておられる。キリストはおっしゃいましたね。私のところに来るものを私は決して捨てません。十字架はあなたの罪のためにある。あなたは代価を持って買われた主のものです。というのはこれは福音の真理です。どんなに自分の心のうちに過去の自分を責める思いがあったとしても、どんなに自分の心のうちに自分がつまらない人間だと自分を卑下する気持ちがあったとしても、それはあなたのハートの問題であって、私たちのクールなマインドでは神の愛は我と共にある。神は我と共におられる。一歩も譲らない、その確固たる姿勢を持っていませんと、私たちを責めるサタンのささやきにいくらでも引きずられる。そしていつの間にか、私は信じたと言って洗礼を受けたけれども、あんなもの嘘だったんじゃないだろうかと思うようにもなってしまう。どうか真理を見続ける気持ちをパウロと一緒に持ちたいと思います。お祈りをいたします。恵みの父なる神様、福音の真理は我がうちにはなく、ただひたすら十字架のうちにあることを、今日もまたパウロの生き方を見て学ぶことができましたことを感謝いたします。御言葉はある意味で学びです。どうか学び続けることができるように、何回も繰り返し繰り返し学んでいくうちに、福音の真理の上にどっかりと腰を下ろし、その上にのみ自分の信仰の根を下ろし生やすことができるように、私たちを強めてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。